おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓実です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
いいお天気になりました。
火曜日に富士山がここからしっかり見えるっていうのは何週間ぶりかなっていう感じですよ ね、
すごいですよね。なんか久しぶりになんか爽やかっていう ね、 朝を迎えられました。
ちょっとね、週末日曜日ぐらいからちょっとね天気もだいぶ良くなってきたので、
はい、
このまま続いてほしいんですが、
ちょっとねそうはいかないみたいなんですよね。あの今日もにわか雨があるかもっていうことで折りたたみ傘を持っていた方がいいということなんですけど、
そうなんだ。
水曜日からちょっとねまた崩れ始めるんですよ ね、
ねじゃあつかの間の晴れ間をね楽しみたいと思います。
そうなんです。はい、最近兄貴はどうですか。
はい、ですね、もうこの半期4月のね新年度ということで考えるとこの9月末でちょうど半分なんですよね。
はい、
ということで、いろいろな期限に追われまくってですね、あと今ちょうどこの時期その6月から8月ぐらいにかけてこうスタートを切ったですね、こう何回かシリーズのね帯の講座がもうこう秋ぐらいからガッと集中してくるので、テキストですね、まあ、セミナーとかの講師のに使う資料を作って喋、ってで報告書作ってみたいなそういう風に追われていますが、
はい、
まあ、週末ちょっとキャンプの予定もあるので楽しみにちょっと頑張りたいと思います。はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
今週のテーマトークなんですが、はい、うん、あなたの食生活はということなんですけど、
はいはい、
兄貴どうですか。
ちょっとね仕事柄割とその移動が多かったりとかするのもあるので、どうしてもねこの昼はこう外になっちゃうんですよね。
はい、
で外でもできるだけですねもう昼食事をしてる時間ぐらいはゆっくりしたいっていう気持ちではいるんですけど、どうしてもねもう時間がないと、コンビニで何か買ってで移動しながら車で食べるとか、ついて駐車場で食べるとか、まあ、そういうことがあったりするので、朝ごはんはまずちゃんとしっかり食べる、早起きしてちゃんとしっかり食べる、でお昼は、とにかくまあ済ませる、で夜はですねどうしても今日もそうなんですけど7時から焼津でセミナーやって9時に終わって、それから自宅へ帰って食事みたいなこともやっぱ多いんですよね。なのでまあ、ちょっとそう不規則になることも多いので、できるだけねこうあんまり遅くなった時にはたくさん食べないとか、その食生活もね自分でこう気にはするように心がけてはいます。
体が資本ですからね。
そうなんですよ ね、
ですよね、
うん、あんまりねもうお腹が空いたからといってむちゃむちゃ食べちゃうと、うん、やっぱ次の日ちょっとかたるいとか胃がもたれてるとかあるので、これからねまた年末に向けてもう忘年会の予定もぼちぼち入ってますけど飲む機会も増えますので気をつけたいと思います。
はい、さあそれでは前回のおさらい行ってみたいと思います。はい、前回はニュースポスト7ポイントカードをめぐってイライラする人々という記事から、お客様に対するポイントカードをお持ちですかという対応も相手の状況を考慮して言わないと不快に思われてしまうというお話でした。
はい、そうですね、まあ、ただ地域の、ね、個人店などはお客様との距離感も関係性も都会のコンビニとはちょっと異なりますからね、相手の状況に配慮は必要ですが、できるだけ積極的にポイントカードはお持ちですか、あ、ではお作りしますねなどと声をかけていただきたいなと思います。
はい、うん、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイス Q のホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます。はい、こちらも活用してくださいね。うん、それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。
はい、
今週は静岡新聞から、沼津市長鉄道高架推進を強調、反対派の提訴を受けという記事。
うん、
今 今回はこの記事だけでなく、この話題が争点となっています沼津市長選挙についても気になってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではちょっと記事の内容を紹介していきましょう、
はい、
記事では JR 沼津駅周辺の鉄道高架化事業に、反対するグループが事業の認定の、無効確認などを求めて国と県を相手に訴訟を起こしたと掲載しています。これを受け栗原市長は23日午前に開かれた定例記者会見、事業推進に向けて県と協力をしていきたいと強調し、でこの段階での司法の場に問題を持ち込むということに違和感を覚えるとも話し、計画の費用対効果や移転先の環境などはこれまで、議会や住民参加型合意形成作業で議論してきた、行政の問題として選挙で決着をつけるのが筋と話し、出馬を表明している10月23日告示の市長選挙で事業推進を訴えていく姿勢を示し、課題となっている貨物駅の移転先となる原地区の土地収用については粘り強く誠意を持って地権者にお願いしているが、法の精神にのっとって対応することもあると、県とよく相談すると述べたというふうに伝えています。さてリナちゃん、この鉄道高架化事業ね、沼津市のこれどういう認識でいますか？
はい、私はですね、いらないんじゃないかなって思ったりするんですけ ど、
あ、なるほど、
そのお金があれば他にもかけられるっていうのと、あと別にその人が歩く歩道橋みたいなものが南北にあれば、
はいはい、
行き来できてそれだけでいいんじゃないかなっていうのが私の意見なんですが、
はい、鉄道高架というのはですね、
はい、
例えば、静岡県内でね、主要都市でいうと浜松も浜松駅もそれから静岡駅も鉄道高架ですよね。
そうですね、
はい、でまあ上にこう駅舎がこう立っていて、はい、駅ビルがあって、まあ、駅ビルの両サイドは全部車や人が通れるようになってたりとか、その間もですねずっとその、まあ、高架なのでガードがあって何箇所もですねこう車が通れる、まあ、抜けられるようにはなってますよね、
はい、
でね、あのことそのものというのは非常にそのね、鉄道の南側と北側というのを、往来をスムースにさせることで実はね町の発展には結構効果があるということで、東京ではね本当にあの私鉄の小さな駅もどんどん実は効果が進んでいるんですよね。
そうなんですね、
はい、でちょっとねおさらいをしたいんですが、
はい、
沼津駅周辺には東からですね三つ目ガード、そして旧中央ガードと言われている、まあ、天根ガード、そして上り道ガードとね3つのガードが町の南北をつないでいますよね。でこの上を走る線路を全体的に高架化して南北の交通を良くしようというのが鉄道高架化事業なんです。ところがこの高架化事業を行うには沼津駅の西側、西幕角の北側にある JR 貨物沼津駅というのを移転する必要があるんですね。でこの移転先となっている沼津市原地区の住民が環境騒音などの問題があるとして反対しています。そして貨物駅の移転先が、まあ、移転が難航している、これが原因で事業が進まないということになっているんですね。そしてさらに来月10月に行われる沼津市長選挙でもこの事業が争点となっていますが、鉄道高架化事業推進派として現職の栗原市長、そして新人として出馬表明している沼津市出身で、現在は東京の IT 会社社長の大沼氏というのが、いらっしゃるんですけども、この事業にこの方が明確に反対しているわけではなく、現状の検証を行うという立場なんです。で現在の沼津市政に不満の多い中、鉄道高架化事業に対する論点も明確なものではない。さらに現職の栗原市長は自民、民進、公明、連合静岡など主要政党団体の推薦を取り付け、まあ盤石の体制で臨む選挙となっているんですね。で選挙での結果が必ずしもこの事業の行方を進めるかやめるかという選択にはなりませんが、この先に影響があるとの見方もあります。とはいえ反対派の方は事業費の拡大も主張していますけどね、ここでこの裁判が長期化することになると、そこに多額の税金が投入されるということも認識しておく必要があるんじゃないかというふうに思いますね。
そっか、そこにもお金がかかってくるわけなんですね。
そうですね。
なんか私この道っていうのはできても別にこの町には影響がないんじゃないかって思ってたんですけど、兄貴の話を聞いてみるとやっぱりそういうところも必要なのかもしれないなっていうふうに思いましたね。
今特に 沼津は中心市街地がちょっとね、うん、空洞化と言われていて、はい、なかなかね難しいところもあると思うんですね、うん、町の活性化に関してはやっぱりね一つの明るい材料には高架化というのはね、まあ、その事業が始まってすぐにね高架化ができるわけで15年20年というねスパンですけれども将来にとってはね割とそのある程度希望が持てるんじゃないかと思うんですよね。
はい、ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは沼津市民が考えてほしいというポイント、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは町の未来の可能性をどのように作るかを考えて上昇ということになるんですが、はい、まあ、三島市民の僕がですね、まあ、沼津市民の、ね、皆さんにとやかく積極臭いことなんというのは言えませんけれども、まあ、この問題が大きくなったことの原因の一つには県政と市政の市民に対する対応というのがあると思うんですね。でこの鉄道高架化事業というのは昨日今日始まった話ではないですが県がこの事業をどうするかという方針が決まった時期がとても遅かったりそれから市は推進するならもっと早い段階で本当に誠意を持った対応というのがちゃんと必要だったというふうに思うんですね。で記事では土地収の強制収用についても触れられていますが今回提訴された司法判断だけでなくこれから県と市がどれだけ誠意を持ってその地域住民との対話ができるかということが問われているというふうに思うんですね。で鉄道高架化事業は過去の事例それからね周辺の高架しているね町の事例から考えても今の沼津の中心市街地にはまあ大きな好影響があるというふうに考えられるので沼津市民の皆さんはですね僕たちがね子供の頃にのようにですねあの活気のある沼津になるために、ね、あの活気を取り戻すためにこの事業をどのように考えるかそしてこの市長選挙にですねどのように臨むかということにもう関心を持っていただいて町の未来の可能性というのをですね自分の手で掴んでほしいなというふうに思います。ちなみにですね、はい、前回の市長選挙の投票率って 30% 後半 37% 台ぐらいでちょっと低かったんですよね。なのでこういうこともねしっかりとね市民の皆さん関心を持って市長選挙にも足を運んでほしいなというふうに思いますね。
そうですよ皆さんの一票でまたね決まってくることですからね。
そうですねいろんなことが影響されるんじゃないかと思います、
うん、はい、うん、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、はい、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はいお願いします。
以上上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。